ネヘミヤ記の第8章の1節から12節までをお読みいたします。その時民は皆一人のようになって水の門の前の広場に集まり、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに求めた。祭司エズラは7月の1日に律法を携えてきて、男女の改宗及びすべて聞いて悟ることのできる人々の前に現れ、水の門の前にある広場で明けぼのから正午まで男女及び悟ることのできる人々の前でこれを読んだ。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのことのためにかねて設けた木の台の上に立ったが、彼らの傍らには右の方にマッタテやシマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキラ及びマーセヤが立ち、左の方にはペダヤ、ミサエル、マルキヤ、ハシュム、ハシバダダ、ゼカリア及びメシュラムが立った。エズラはすべての民の前にその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼が書を開くとすべての民は起立した。エズラは大いなる神主を褒め、民は皆その手を挙げて、アーメン、アーメンと言って答え、頭を垂れ、地にひれ伏して主を拝した。エシュア、バニ、セレビア、ヤミン、アックブ、シャベタイ、ホデア、マーセア、ケギタ、アザリア、ヨザバデ、ハナン、ベラーヤ、およびレビ人たちは民に立法を悟らせた。民はそのところに立っていた。彼らはその書、すなわち神の立法を明瞭に読み、その意味を解き明かして、その読むところを悟らせた。総督であるネヘミヤ人と、祭司であり学者であるエズラと、民を教えるレビ人たちは、すべての民に向かって、この日はあなた方の神、主の聖なる日です。嘆いたり泣いたりしてはならないと言った。すべて民が律法の言葉を聞いて泣いたからである。そして彼らに言った。あなた方は去って肥えたものを食べ、甘いものを飲みなさい。その備えのないものには分けてやりなさい。この日は我々の主の聖なる日です。憂えてはならない。主を喜ぶことはあなた方の力です。レビ人もまたすべての民を鎮めて泣くことをやめなさい。この日は聖なる日です。憂えてはならないと言った。すべての民は去って食い飲みし、また分け与えて大いに喜んだ。これは彼らが読み聞かされた言葉を悟ったからである。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から主を喜ぶと題してメッセージをさせていただきます。私たちは旧約聖書最初からですね、旧約聖書の流れをずっと追ってまいりましたけれども、そのいよいよもう旧約聖書の最後の方に入ってまいりました。このエズラはですね、一回バビロンに連れて行かれた、バビロン捕囚に連れて行かれた民を連れ戻して新しくエルサレムを再建したこの指導者ネヘミヤ、エズラ、そういう人たちはエルサレムの再建のために力を尽くした指導者であったのでありますけれども、その人々がこの神の聖書の言葉を読んだ時に人々は泣いたっていうんですね。神様の言葉を読んだ時に人々は、ああ自分たちはなんてこの神様の言葉にちゃんと従えなかったのか、自分たちはこの神様の言葉にどれほど従えなかったかということで彼らは泣いて悲しんだというのであります。でもその時にこの指導者たちが言った言葉は、それが今日のテーマ聖句でテーマの言葉でありますが、10節の最後です。主を喜ぶことはあなた方の力です。泣いてばかりしていてはいけません。神様を喜びなさい、主を喜びなさいというふうにこの指導者たちは言ったわけでありますけれども、この主を喜ぶことはあなた方の力です。いろんな役でですね、なんとかこれをもうちょっと分かりやすい言葉に訳そうというふうに、努力がなされています。新改訳だったでしょうか、主の喜びがあなた方の力とかですね、あなた方の力を主が喜ぶとかですね、いろんな訳があります。新改訳はずっとこの主を喜ぶことあなた方の力って訳を採用してこなかったんですけれども、2017年去年発行された新しい訳ではやっとこの 主を喜ぶことはあなた方の力というこの訳が採用されています。でもなぜこういうことが起こったかっていうと、主を喜ぶってなんだって、主を喜ぶことがあなた方の力ですって言われても、神様を喜ぶってどういうこと、主を喜ぶってどういうこと、何言ってるかよくわからない、そういうんですね。だからそれをなんとかわかる日本語にしたいという努力でこの、いろんな訳が生まれたんだろうと思いますけれども、でもじゃあ主を喜ぶって何なんだろうか、まあ、私たちはいろいろ分析したい。神様が何かいいことをしてくださったから喜ぶ、それは分かりやすいんです。神様のこういうところを私は喜ぶ、神様が憐れみ深いからとか、神様が本当に祈りに応えてくださるからそれを喜ぶ、それは分かりやすい。お祈りしたら商売繁盛した、だから喜ぶ、これは分かりやすい。この お祈りしたらこの学校に受かった、だから喜ぶ、それは分かりやすい。まあでも神様を喜ぶってどういうことなんだろうか。神様が愛してくださることを喜ぶとか、まあ、クリスマスですから神様がイエス様を送ってくださったことを喜ぶ、まあ、これはピンとこない方もいるかもしれませんけれども、それでもまだ分かりやすいと思いますね。神様がイエス様を送ってくださった、ああ神様私たち愛してくださったんだなって、それを喜ぶ、それはまだ分かりやすいでしょう。でもこの聖書の言葉は神様を喜ぶって書いて、神を喜ぶ、何のこの神様のこういうところとかそういう説明なしに神様を喜ぶ、これは何を言ってるのか、なかなか分からない、難しい。でもこれはすごく大切なこと、これを皆さんに知っていただきたいと今日は思いました。実はこの神様を喜ぶってことは、聖書の、ごめんなさい、このスクリーンを変えてませんでしたね、この神様を喜ぶって言葉は聖書の中にそれほどたくさん出てくるわけじゃないんですけれども、この今日はその一つを開きたいと思います。ローマ人への手紙の5章です。もう聖書をパッと開ける方はローマ人の手紙の5章を開いてくださって、手元に置きながら読んでくださっても結構ですが、スクリーンにも出します、スクリーンも出しますから大丈夫ですけれども、このローマ人の手紙の5章には3つの喜びが出てきます。ローマ人の手紙の5章3つの喜びが出てきます。チャプター5って書いてありますけど、3 joys in Romans chapter 5ですね、これ5、このローマ人の手紙の 5章の3つの喜び、その最初の喜びは、これであります。永遠への希望を喜ぶ、まあ、この喜びっていうのはですね、新教導訳では誇りと訳されてますから、誇りって言い換えてもいいんですけれども、とにかく単に喜ぶというよりは大喜びすること、すごいだろ、素晴らしいんだよ、そういうふうに大喜びすること、それがこの喜びだそうであります。永遠への希望を喜ぶ、これはですね、どこに書いてあるかというと2節に書いてありますね。そして神の栄光をに預かる希望を持って喜んでいる。私たちはこの地上の生涯終わりじゃない、この地上の生涯最後じゃない、もう死の向こう側には神様はその栄光に満ちたこの世界を私たちのために準備してくださっている、まあ永遠の天国って言ったらいいんでしょうか、この永遠の世界を準備してくださっている死の向こう側だから、その希望を持って喜んでいる、そういうふうにこのパウロは言っているのであります。まあ、ある人がこんなことを書いてました。希望というのは将来が過去とは違うということを信じることなんだ。わかりましたか。希望というのは将来が過去とは違うんだ、今までもこうだったからどうせこれからもこうだよ、思っているのは希望じゃない。過去はこうだったけれども将来は違うんだって、それが希望だ。で、神様言われました。過去のことは忘れなさい、私は新しいことを準備してるから、私はあなた方のために新しいことをするから、過去のことにとらわれちゃいけない、昔こうだったからってそれにいつまでもいつまでとらわれちゃいけない、それは信仰じゃないよって。信仰は神様は新しいことをすることができる、 私は弱いけれども、私は力ないけれども、神様にはそれができるんだ。それを信じていくのが、それが信仰であり希望なんだって。究極的には永遠の世界でありますけれども、でもこの地上でも、この地上でも神様の栄光をいただいて歩んでいくことができる。神様の栄光って、神様の素晴らしさ、神様のこの輝き、それを私たちはいただいて歩んでいくことができるんだっていう、その希望を持っているんだ。これが喜びなんだ。これまあ初級コースと言ったらいいんでしょうか。2番目の喜び、すぐ次に出てきます。5章3節に出てきます。艱難をも喜ぶ、艱難をも喜ぶ。これちょっとハードルが高いです。普通困難は喜べない、嫌なことは喜べない。でも神様を信じて歩んでいるときに、私たちは困難をも神様からの訓練として、試練として、この受け止めることができる。だからそれもすごいだろうって言うことができるようになるんだって。本当ですか？いや本当です。パウロがこういうふうに言っています。それだけではなく、艱難をも喜んでいる。なぜなら艱難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。艱難は忍耐を生み出す。艱難の中で爆発してしまうのではなくて、本当に忍耐して歩んでいくときに、忍耐は連達を生み出すんだ。この連達って言葉、これちょっと注目したいと思うんですけども、新改訳では練られた品性になってますね。で、こう共同訳も連達が使われてるんですが、この連達って言葉ですけれども、この連の言葉、連の字、あんまり見ない字かもしれません。よく見る方もいらっしゃいます。蓮太郎、橋本蓮太郎さんの、うちの教会にいる橋本蓮太郎さんの蓮ですね。蓮、これはですね、金編です。普通糸編だったりしますけど、これ金編です。で、新海の、ね、練られた編成は糸編ですよね。あとあっちも新共同訳も糸編ですけれども、これ金編、これ素晴らしいと思うんです。というのは、言語がこの金編の意味なんですよ。これ英語だとちょっとキャラクターでちょっとしょうがないんですけれども、この英語じゃなくて言語を見ると、これは金属を精錬するって言葉。金属を精錬して純粋なものになっていく。練るっていうのは、金属が火の中を通されて、それによって不純なものが燃やされて純粋なものになっていく。その時に使う言葉です。私たちは苦しみの中を通るときに、悲しみの中を通るとき、痛みの中を通るときに、本当に単純に喜ぶことはできないでしょう。でも金属が火の中を通されるように、その中で神様との関係に生きていくときに、本当にイライラすることもある、どうしてと思うこともある、悲しいこともある、腹が立つこともある。でも神様との関係に生きていくときに、本当に神様はその中であなたの心に語ってくださる、不純なものが燃やされて連達されたものになっていくんだって。素晴らしい言葉ですね。連達、本当に神様は困難や痛みの中でも私たちを純粋なものに変えることができるんだ。なかなか難しいですから、なかなか難しいこと、もう神様は本当に私がもっと純粋なものになるためには苦難を与えてくださいって祈れるかというと、そんな祈れない。本当にこの苦しみ、戦いっていうのはもう私たちにとってもうない方がいいと思う。でもその中でも、私たちが出会う痛みや戦い、苦しみの中でも、神様は私たちをこの狙えたものとしてくださる、純粋なものにしてくださる。だから神様にあっては喜ぶことができるんだ、苦しみの中で喜ぶことができるんだというのであります。本当かなって、本当に大変なことだと思いますけれども、でも神様はそのようにできるんだというのであります。しかし、ここまででもすごいメッセージでありますが、ここまででも、ああ永遠の希望の喜び、艱難をも喜び、これ素晴らしいなと思うんですが、最後に出てくるのが神を喜ぶ。 今日のテーマです。今日はこっちの方がメインです。神を喜ぶ、どこかというと11節ですね。そればかりではなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶ。神を喜ぶって目的語とか説明とか、もうちょっと説明があるといいんですけど、神を喜ぶって直接神様が喜びの目的になってくる。これはなかなかわからないことであります。正直申し上げて、私もわからなかった。恩師の先生が、私を教わってくださった先生がですね、何度もこの話をしてくださいました。神様を喜ぶってこうやすごいんだぞって、神様を喜ぶってこれ素晴らしい世界なんだぞって、神様ご自身を喜ぶんだよって、神様がこうしたとか神様がこうしてくださったとか、そういうことを喜ぶんじゃないんだ、神様ご自身を喜ぶ。もう一生懸命語ってくださるんですけど、一生懸命言えば言うほどかもしれませんけど、一生懸命なればなるほどわからないな、よくわからない。ですから今日は本当にどうしようかなという思いもあったんですけれども、聖霊様の特別な助けを本当に祈っています。だって聖書の言葉が分かるようにしてくださる、これはもう聖霊様の御業ですから。聖霊様が御言葉をお一人お一人の人生に当てはめてくださる。もう本当に神様助けて、もう私はお手上げです、そんな思いですね。聖書の真理といいましょうか、奥義というか、本当に理屈を超えたところにある神様との生きた関係、それは聖霊様の助けがどうしても必要であります。だからよくわからないなという方もいらっしゃると思います。でも本当にこれは素晴らしいことだ、本当に神様助けてください、そういう祈りです。でも私たちの日常でもそれに似たことあるかもしれないなと思うんですね。私たちの日常でもそれと似たようなことないだろうか、いろいろ考えてみました。例えば恋愛であります。あの人が好きになった、この人が好きになった、もう本当にもういつも考えちゃう、いても立っても寝ても覚めても考えてしまう、そんな真っ最中という方もいらっしゃるかもしれませんし、そういうのって、いつ頃の話だったんだろうという方もいらっしゃると思いますけれども、いや今もワクワクしますよってご夫婦はいいかもしれませんけど、それも素晴らしいですけど、まあですね、本当に好きになったら何が良かったのって、何があって具体的になかなか言えない、いや言えるうちには本当に好きだっていうのと違うんじゃないって人もある。ただその人の存在が嬉しい、その人のそばにいたい、その人をずっと見ていたい、理由なんかわからない、言えない、でもその人の存在自体が嬉しい、そのようにその人を喜ぶ、そういうことあるんじゃないかな。子供が生まれたらその子の存在はまさにそうだと思う。私もこの自分の子供たちの前に兄のところに最初の子供が生まれた時に、もう何だかわけわからないけれども、何でか理由わからないけど本当に可愛いと思いました。不思議だけど、理屈はわからないけど、そういうのって本当に私たちお互いの中にもある。その本当に理屈を超えたこの神様が本当に素晴らしい神様を喜ぶ、それをそのような関係に私たち入れていただくということです。あること的ですね、こんな文章を読んで、ああそうかと思って、そのようにそれからずっとそのように受け止めているんですけれども、私たち誕生日をお祝い、今日誕生日の方もいらっしゃいますね、今日誕生日のお子さんもいらっしゃいますけれども、誕生日をですねお祝いする、何をお祝いするか、ここまで元気だったことをお祝いする、それもあるでありましょう。でももっと根本的なことを言うならば、その人の存在自体をお祝いする。あなたがいてくれてよかった、あなたの存在を感謝する、それが誕生日なんだ。その人がいてくれること自体をお祝いする。何かを達成したとか、何か業績を上げたとか、試験に合格したとか、そういうことには全く関係なしに、ただ 単純にその人の存在がそこにあることを喜ぶ、お祝いする、それが誕生日なんだって。クリスマスはイエス様の誕生をお祝いする日であります。正確にその日にイエス様がお生まれになったわけではないようでありますけれども、そんなことはどうでもいい。ただイエス様が私たちのところに来てくださった、イエス様がいてくださる、それを感謝する、記念する、お祝いする、それがクリスマスであります。イエス様の存在、神様の存在、神様ご自身を喜ぶ、本当に神様と共にあることを本当に心からただ単純に、ただそのことを喜ぶのであります。それはまず神様の方が、まず神様の方が私たちのために、私たちの存在を喜んでくださっているからです。私たちが神様の存在を喜ぶ、これは素晴らしい。でもそれより前に神様の方が私たちの存在を喜んでくださっている。今のローマ人への手紙の5章の、そのちょっと前のところにですね、こう書いてあります。ローマ5章8節でありますけれども、しかしまだ罪人であった時に、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたんだ。神様は私たちが罪人だった時に、神様は私たちのことを関係なかった時に、神様に背中を向けた時に、神様の敵であった時に、神様は私たちのためにイエス様が、イエス様を送ってくださって、イエス様が私たちのために死んでくださって、それによって、ああ私たちは存在自体受け入れられているってことを自分の方ではもう経験してるんですよ。正しい人のために死ぬ人、正しい人のために死ぬ人はいないだろう。いい人、いわゆるいい人のためには死んでくれる人もいるか、愛人のために命かけるって、そういう人もいるかもしれない。でも、イエス様は私たちのが罪であった時に、私たちが何かをしたわけでも何でもないのに、私たちのためにイエス様を与えてくださった。神様にとって得だとか、神様にとってなんかプラスがあるとか、そんなこと何にもないのに、神様、イエス様のために、イエス様は私たちのために十字架の上で死んでくださった。私たちは神様の存在を喜ぶってこと、なかなか分かんないかもしれないけど、神様の方は私たちの存在をどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも喜んでいてくださるのであります。だから私たちも神様にお答えして、神様の存在自体を喜ぼうじゃありませんか。先ほどイマヌエルという歌を歌いましたが、共にいてくださる神様、共にいてくださる、これがクリスマスのメッセージですね。イマヌエル、このイマヌエルはインがウィズ、マニューがアスで、ゴッド、エルがゴッドですね、私たちと一緒にいてくださる神様、神様は私たちと一緒にいてくださるんだよ。神様は存在として私たちと共にいてくださる。ちょっと調子のいい時は一緒にいてくださるけど、ちょっと私たちが信仰者っぽい時は一緒にいてくださるけど、私たちがそうじゃない時、そうじゃなくて、これはもう存在として私たちと一緒にいてくださるってこと。ちょっと頑張って私たちと一緒にいてくださるんじゃなくて、存在として私たちと一緒にいてくださること。この方が共にいてくださる。そこにいて、あなたと共にいて、あなたの痛みを分かって、あなたを丸ごと受け入れてくださる、その方がいらっしゃる。神様を喜ぶってどういうことなのかな？もしも言い換えるならば、言い換えることなんかできないんだろうと思うんですけど、言い換えるならば、神様が私たちを丸まま、ありのまま、丸まま、そのまま受け入れてくださったから、そのことを本当に感謝して喜んで、神様ご自身を受け入れること、そうなのかなと思う。神様は私たちが立派だから受け入れたんじゃない、私たちが神様にとって得になるから受け入れたんじゃない、そのまま受け入れる。 さっき子供たちに夫と息子の話をしましたね。男の子と男の子の兄弟で来ているお子さんたちもいらっしゃるので、もう最後まで弟息子という言葉を使わないようにと思ってたので最後使っちゃいましたけど、このお兄ちゃんちょっと微妙な力関係いろいろあるんだろうなと思いながらですね、見てたんですけれども、とにかくですね、この弟息子、まあだけど弟息子の方ですね、弟息子の方がこの出てっちゃうわけですよ。勝手なことをするわけですよ。勝手なことをしてもうダメだってところで、どの面下げてでありましょうけれども、だけど本当に助けてほしい、もう自分にはどうにもならない、本当に自分に絶望して、もうこのお父さんに頼るしかないって、もう恥もプライドも何もなくて、とにかく帰ってきた。お父さんは息子をそのまま受け入れた。そのままですよ。顔洗ってこいとか、この体洗ってこいとか、シャワー浴びてこいとか言わなかった。10日間真面目に働いたら受け入れ、自分だったらどうするかなと思ったら、ちょっとこれからの生活態度を見てからって言いたくなるんじゃないかなと思う。10日間真面目に働いたら受け入れてやるとか、そんなこと何も言わないで、そんなこと一言も言わないで、神様の側からするならばリスク込みですよ。このお父さんの立場からしたら、この弟息子が明日から働いてくれるだろうと、それが普通だろうと思いますよ。でもわからない。そんな簡単に許されるんだったら、舐めてね、人生舐めて、また勝手なことをしちゃうかもしれない。でも、そういうリスクも全部込みで、ありのまま、私たちのことを受け入れてくださる。そのまま受け入れてくださった。その神様を、神様が私たちの存在自体を喜んでくださったから、私たちも本当にそれに感謝して、その存在自体を喜んでいく。神様の存在自体を喜んで、神様ご自身を喜んでいく。それが神様を喜ぶことなんです。ぜひですね、皆さん、本当に祈っていただきたい。ああ神様、その神様のお喜ぶってどういうことか教えてください。神様、私はあなたを喜ぶ人生を歩みたい。本当に幸せ、本当に素晴らしい。神様と共に歩む、神様が私と一緒にいてくださって私を受け入れる。社会は何というかわからない。親はあなたに対して何を言ってきたかわからない。周りの人はあなたに対して何を言ってくるかわからない。でも神様はあなたのことをそのまま受け入れてくださって、あなたのそのままの、いや、あなたを私の願い通りに用いるから、あなたらしく用いるから、そういうふうに神様は私たちを受け入れてくださる。だから私たちはその神様を喜んで、神様と共に歩んでいけばいいのであります。お祈りいたしましょう。本当に神様がお一人お一人の人生に、ああこれだってことを経験させてくださるようにお祈りしていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に神様を喜ぶってどういうことなのかって、本当に難しいことかもしれない。でもどんなに素晴らしいことかと思います。神様、どうかあなたを喜ぶ人生を送らせてください。あなたを喜ぶ歩みをさせてください。その前に、あなたが私のことを喜んでくださっていること、あなたが私たちのことを喜んで、本当に一人ご一様を与えても惜しくないって思うくらい私たちのことを喜んでくださっていることに感謝いたします。本当にその神様に存在すべてをお任せして、本当にあなたの恵みの中に歩んでいきたいと思います。どうかこの場に満ち溢れ、聖霊様、御言葉をお一人お一人の人生に当てはめてください。カンナの中にある今ある方々、一人一人行き巡ってください。カンナの中でも喜べるって、カンナの中でも喜べるって、そのあなたの御業を見させてください。神様、今本当にこの永遠の世界がわからない方がいらっしゃるならば、主よ、どうか今日本当に永遠の世界に確証をいただいて、この人生で終わりではない、向こう側にも希望があるんだって、本当にあなたを信頼して歩むことができるようにしてください。でもそれ以上に、神様、あなたご自身を喜ぶ生涯を送らせてくださいますように、あなたの存在を、あなたが共にいてくださることを喜ぶ生涯を送らせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。